皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月27日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は21世紀の横型リーダーシップです。先週アメリカのワシントン大学のベッティン教授が日本に来ておられまして、すでに研修受けられた方のレベルアップコースと、あと23日の金曜日にはオープンセミナーを開催いたしまして、どちらも大変多くの方が来てくださいました。本当にありがたかったと思います。本当にリーダーシップ勉強を私自身もし始めて10年ですね。でもこの10年間にですね、本当に皆さん成長されたなという感じが非常に強くします。で、ベティン先生もですね、この10年間の世の中の変化を踏まえてね、いろんなお話をしておられたと思いますね。やっぱりこの新しい変化に適応できる文化と適応できない文化というところに、ものすごく大きな力点を今回置かれていたという感じがするんですね。ここは本当に非常に大事なことなんですけども、変化が激しい時だからこそトップダウンでやらなければいけないという考え方は間違いなんですね。どうしてかというと、そう思いたくなるのは山々なんですが、危機で厳しい時にトップダウンでくぐり抜けられるその嵐っていうのはほんの小さな嵐だけなんです。非常に短期間の非常に単純なことはトップダウンでそのくぐり抜けることができるんですが、これだけ激しい時代になりますと、当初予想していた困難とは全然違う新たな困難とか、もっと厳しい困難がどんどんどんどん押し寄せてきます。そういう場合にトップダウンでとにかく自分で考えなり言われた通りにしようと言われて やってる人にとってみれば、言われた通りやって成功すればよかったなと思うんですが、言われた通りやっても成功しないっていう状態が続いていくと、もう言われた通りやったって成功しないと思ってしまいますので、結局本気で何も仕事をしようという気がなくなってしまって、結局組織は見ざる聞かざる言わざるの悪循環に入ってしまって、結局漂流して、トップは命令したって何も動かないし、実質的に誰も動かない。下々はですね、下々っていう言葉はどうかと思いますが、要するにトップダウンって下々って発想でみんな見てるんですよ。下々の人たちはですね、上に対してね、免従腹背の態度をとってですね、そのまま終わってってしまうんですよね。ですからこの、この10年ぐらい、危機の時だからトップダウン、危機だからトップダウンって言い続けた会社が多かったですけども、あれで成功した会社ってまずないと思うんですね。じゃあじゃあ会社の中はこうバラバラだと。このバラバラの時にですね、どうやってこの危機に対処できるのかって話は今度できてきますね。で、それが要するにこの文化のことなんですね。で、そういうバラバラのこと、バラバラになっちゃって変化にこう対応しようとしても、その意見がまとまらないような会社ってどうなってるかっていうと、一つまずあることはですね、過去に何らかの成功体験を積んでるんですね。過去の成功体験っていうのはトップだけは持ってるわけではないんです。中間管理職も持ってますし、それから一般の社員もみんな持っているんですね。ですから変化に対する対応っていうのは、実はトップダウンでありましても、トップでも下の人たち、階級の下の方の人たちでも、同じように昔の成功体験というものを下敷きにして考えていくようになるんですね。したがって、過去に偉大な成功を収めていた組織であればあるほどですね、どんな形にしろ、そこから変化するっていうことは難しいんです。なしトップダウン型リーダーシップにしろ、横型リーダーシップにしろ、昔から成功したやり方を変えるっていうことは、その成功が偉大であればあるほどですね、それは難しいことなんですね。だから議論が出てくるんです。だからこそいろいろ議論が出てくるんです。議論が出てくる一番のポイントは、要するにですね、一つは今までのやり方を変えたくないって本心があって、もう一つは過去のやり方にこだわりますから、何がうまくいくのかということに関してみんな思い切った発想ができないでいるんですね。で、しかもですね、大抵の場合、 そうやってみんなが不安な気持ちになりますと、やっぱりみんな不安を抱えて生きるの嫌ですから、なるべく不安を取り除こうとします。不安を取り除こうとしますから、問題を小さく考えるんです。すなわち、解決できる問題を問題だと言うんです。解決できない問題は問題だと定義しないんですね。こうやって問題のすり替えをやっていくんです。ですから自分たちでは、ちゃんと忙しく毎日働いてですね、不況対策とか何とか対策やってると言ってるんですが、要するに取り組む問題が間違ってるんです。取り組む問題が間違ってると、どんなに頑張っても絶対にいい成果は出ないんですね。間違ってるというよりも、あえて、その今取り組むことができる問題にしか取り組まなくなっていくんですね。これがやっぱりですね、その変化に対して適応性のない組織の典型的な姿なんです。ですからリーダーシップよりもマネージメントにですね、熱心なんです。この10年日本でもすごく流行った言葉が企業統治でしょ。企業は経営するものではなくて企業は統治するものっていうふうに変わっていきましたよね。ほらほらもうこれがリーダーシップの欠如なんです。なので経営っていうものはどっか行っちゃうんです。統治なんですから決められた通りやればいいんです。その何が正しいかを決めることがリーダーシップでしょ。でも何が正しいかを決めるっていうことをしないんです。とにかく今あることが正しいというふうにもう誰も批判も受け付けないんです。で、その通りやらせるんです。で、その通りやって成功するって保証は全くないんです。で、しかし、で、その通り、成功しなくてそのまま会社おしまいになって恨みだけ残るって会社がですね、この10年随分ありましたし、今でもたくさんあるんですね。だから、コーポレートガバナンス、統治だなんてことをですね、わーわーわーわー言い出すということはもう会社が、というか組織がですね、相当衰退している証拠なんですね。中からエネルギーがね、湧いてこなくなっているんですよ。だから、こういうところはね、非常にこの変化に対してですね、適応力の乏しい会社なんですね。で、じゃあ、活性化した状態にすればどうすればいいかっていうと、ちょっと時間がかかるんですよ。最低でも3年、大きい会社なら5年から7年はかかります。やっぱりですね、その、みんながそれぞれ自分たちで考えていくという文化がどうしても必要なんですね。エンパワーメントという言葉がありますよね。文献家というのが言うんでしょうかね。鳩山内閣の地方主権というのも、ある意味であれエンパワーメントなんですよね。自分がそのね、小国とはいえ、その自分の国のね、リーダーだと思って、経営してみろと、地方をまあ運営してみろということですからね。まあですから、これから本当にこのエンパワーメントというね、言葉で表される、そのやっぱりみんなが自分で考えて行動してみるということはどうしても必要で、それをこうね、ずっとやってる組織はですね、変化の兆候っていうのも全員にみんなこう出てくるんですね。一部の人だけがね、こう言ってんじゃなくて、みんながその変化を感じるようになりますから、しかも何をすべきかと一番大きな目標をみんなちゃんと分かってますから、その、まああんまり議論がですね、大きく逸れていくってことはないわけですね。で、やっぱり会社オープンでないとですね、組織オープンにしてないと変化は生き残れないんですよ。情報も入ってこないし、それからなんか、何か行動するって言ってもですね、働きかける相手がいないんですね。ですから本当にこの組織の運営におきましてはですね、まあ、この10年ぐらいコーポレートガバナンスだとかトップダウンだとか言って、結局そのままおしまいになっちゃったところがですね、これからおしまいになるところもですよ、たくさんこれはあるなと思うんですね。ですから、その反省を皆さん一回していただかないといけないんですね。これから例えばですね、こういうふうに大きな時代に変わるときはですね、何が正しいかということもですね、いつも考えなければいけないんですね。例えば、物事は効率的に運営しろと言いますね。なるべく早くやれ。それから少ないエネルギーでやれ。でもそれは常に正しいとは限らないんですね。なぜ早くしなければならないのか。なぜゆっくりやっちゃいけないのか。これはですね、早くやることが全て素晴らしいわけでは全くないわけですよね。あるいはですね、いつも一年中同じ気温でいることが素晴らしいわけではないんですね。なんか今の我々はですね、なぜこれがいいのかよくわからないんだけども、いつも年間同じようにね、年間24度で空調を調整してみたりね、あるいは冬も夏も関係ないような食事をとってみたり、1秒をね、争うごとくですね、手帳に予定を詰めるのがですね、こう幸せな源だみたいにね、思って仕事をしている節がある。こういうですね、何気なくみんなが思ってることでも、それが正しいかどうかっていうのはですね、やっぱその時代のリーダーシップが決めているわけですね。 前にも紹介したと思いますが、江戸時代の人たちはですね、本当にごく一部の仕事を除いて、みんな決して急いでいないんですね。ゆっくり仕事してるんです。その代わり、土日が休みっていうのもないんですね。基本的にみんな休みながら仕事をし、仕事をしながら休んでますから、まあその、なんていうんでしょうかね、非常にゆったりと動いていくわけなんですね。で、でもそれでやっぱり260年からちゃんと一応続いたわけですね。いろいろ問題は当然あったわけですけども、今だって問題たくさんありますね。日本だって貧困率で言いましたらですね、世界主要30カ国の下から4番目ですからね、ものすごい貧困国家なんですよ。江戸時代のことバカにできませんですからね。やっぱね、江戸時代のやり方だって貧困はあった。でも今でもものすごい貧困あるんですよ。だからまあそんなことはあるでしょう。それから江戸時代はですね、お金っていうのはその、決してその唯一の価値観じゃないんですね。やっぱりその将軍、武士、大名、みんなですね、お金でないところに価値観も置いてましたから、当然お金にみんな困ってたんですよ。武士は大変金には困ってたんですが、しかしその金を儲けることが、自分が金を儲けることが大事だという発想はみんなないんですね。ですから、教養、今で言えば教養ですね、学問、それから武芸、そういうものを皆さんたしなむ。だからやっぱり、それからお稽古事がものすごく盛んでしょう。だからそういうなんか一芸に秀でるっていうことですね。よく学問つに一芸に秀でる。まあそういうことが非常に大事なことだと思われたわけですから、時間の使い方なんかでもね、そうやって教養つに一芸に秀でることにですね、時間を使うってことは素晴らしいことなわけですね。今みたいな時代はですね、本当にその何が大切かってことについて、もっと戦略的にも考えていかないといけないんですね。なぜこの温暖化対策っていうものがですね、なかなかこう、今こう、ぴったりこう、見えてこないかというとですね、そこの部分が全然見えていないからなんですよ。すなわちですね、これからそのどんな時代が来るかっていうことについてね、やっぱりあんまり発想がですね、豊かになっていないんですね。そのために、なんとなく今までの価値観の延長線上でやっていこうという雰囲気が強いもんで、それがですね、やっぱ多くの人たちにとってみれば、なんかこう、やる気が出てこないと。まあそんな状況をですね、こう作ってしまっているというんだと思うんですね。ですから結局ですね、その、なんでこんなに忙しいのかとかね、なんでその効率だけ、なんでお金だけっていう、その部分をみんな今迷ってるわけでしょ。だからやっぱりここはですね、なんか手本となるようなライフスタイルが一つないとダメなんですね。ライフスタイルを皆さん変えたがってるんですよ。ライフスタイルが、こうなんかね、合わなくなってるんですね。だからそう考えてくると、その、今の、このね、一直線的に考えた効率性だけを考えた社会で、この未来を作ろうと思うところにね、非常に大きな問題があるんですね。まあ日本なんかそう考えると幸せな方だと思うんですよ。江戸時代もそうだしね、その前の時代も、結局お金だけを考えた時代ばかりじゃないですからね。非常にいろんなことを大切だと思ってきた時代が随分ありましたからね。まあだからちょっとこう歴史的な物差しをね、持ってきてですね、その求めるものを方向性をこう変えさせていくとですね、随分私は新しいそのものが見えてくると思うんですね。私は前からこう思ってるんですけども、日本はですね、一度その7、80年前のですね、あの景観に戻してしまうといいんじゃないかと思うんですね。どうしてかというとですね、あの当時ってのはですね、気候条件なんかも、実は今の日本の農作物に一番ぴったりの条件らしいんですよね。で、いろんな建物とかなんかもですね、まあ基本的には地産地消でこう作っていたんですね。で、あの当時と今の当時で何が違うかっていうと、まず農作物など作り方が違いますね。作る種類も違いますね。だから微生物とか量子科学の応用が非常に今進んでいますね。ですからもっとですね、たくさんいいものが作れるんですね。美味しくていいものが。同時にですね、その1年間ですね、24度でいる必要なんかないんですね。例えば、いつも同じ気温で、どこで住みたい、暮らしたい人は、そういう場所で住めばいいんですね。あるいはですね、その、冬は寒い、あるいは夏は暑い、あります。地域によってそれぞれ気温って違うんですよね。だから自分の気温に合うところに行けばいいんですね。日本は亜熱帯から亜寒帯まであるわけなんで、自分のですね、暮らしたい気温に一番いいところで住めばいいんですよね。もう今昔の地域っていうのがだんだん崩壊してるでしょ。これからだから日本中みんな温暖に気候にするんじゃなくてですね、それぞれの地域で、ね、その寒暖の差があるから自分の好きなところに行けばいいっていう、そういう時代だと思うんですね。だから当時はそういう世界でしょ。今から70年ぐらい前に取ればね。 で、木にしろですね、それから農作物にしろ、水にしろ、まあそれは地産地消ですもんね。だから、まあ地元でですね、どんどん循環体制作っていけばいいですよね。それから、やっぱり経済も地域的にこの非常に確立してましたでしょう。で、やっぱり攻めるポイントはですね、技術だとか道具だとか素材なんですよ。その同じ木でもですね、そのいかに上手に加工するかですね。で、エネルギーをいかに減らすか。だから、いつもですね、その今みたいにものすごいエネルギーかけて家や建物を維持しようというんじゃなくて、いや、もっとそれエネルギーかける量を減らしてですね、なおかつその適度にね、適度なストレスを自然から受けながら暮らせる方法はあると思うんですね。発電にしろ何でもそうですね。もっとやっぱりその今の地域、今までのこのね、昔のこの地域のようなね、ものを運営するふさわしいような小型分散化したね、エネルギーの供給だったらはずですよ。から交通だってですね、それは高速道路や新幹線や、それは飛行場は今のように使えばいいと思うんですけども、もっとやっぱり地域の中でみんなが簡単に移動できるようにすればいいわけですね。コンパクトシティっていう言葉がありますけども、で、コンパクトシティを支えるような全く新しい乗り物があってもいいと思うんですね。特に今これから林業なんかやるために山の中どんどん入っていかなきゃいけませんよね。だから山の斜面なんか安全登り降りできる不整地、整地でないところをね、自由に登り降りできるような乗り物とかですね、ああいうものとかないと困りますよね。川なんかもそうなんですね。川とか沢なんかをね、もっと安全にこの歩けるですね、あるいは移動できる乗り物なんかもね、これからどんどん必要になってきますわね。例えばそういう生活ってのはですね、言ってみれば、昔戻るようでいて、実は昔戻ってるわけでもないんですね。やっぱこうデザインとか景観っていうのをですね、歴史から学ぶわけでありまして、デザイン景観を歴史に学んで、日本のその土地にふさわしい風土に合わせておいてですね、そこになんか、その上に今度、プラットフォームの上に新しい技術と新しい発想で、新しいライフスタイルを作っていけばいいんですね。そうするとやっぱり基本的に無理のない、やっぱり社会ができていくんだろうと思うんですね。建物なんかももう高層ビルの時代じゃなくて、もっとね、低い低層の建物でいいんじゃないですか。人口もそんなにいるわけでもないしですね。低層の建物でもっと広々と使った方がいいし、で、一家にですね、一旦ぐらい農地を渡してですね、自由に作ってもらえばいいんじゃないですかね。すごく大きなその戦略的な将来に対する、こうね、私は、の日本を強くする力になっていくと思うんですよね。まあその、それね、漁師だとか、それから微生物だとか、それから様々なね、あのね、テクノロジーなんかも、そういう新しいプラットフォームに、まあどんなその文明を築くかってこういうふうに考えてくれば、いくらでも仕事は生まれてくると思うんですよね。で、そうやってやれば結果的に温暖化ガスの削減も、まあこうね、始まりますし、温故知新というような形にもなってきますしね。やっぱそうやってこのなんか根本的ななんか未来の設計図をここで考え直していいんじゃないかと思うんですね。やっぱりこう未来の特徴は今足元にこう出てるんですよ。これだけ多くの人たちが自然回帰をいい、ロハス、健康と持続可能性を考えた生活をいい、で、それに反するものが、いかがわしい金融だとかですね、もうね、自然破壊を考えない商売だとか、ことごとく潰れていく様子を見ると、時代の決着がついてますよね。だからこれを、いかに全体として統合して、一つの、まあ国家のビジョンであれ、国民一人一人の夢と希望に変えていくかっていう、このリーダーシップがですね、どうしてもいるんですね。これがですね、私が前から言ってる21世紀の横型のリーダーシップということなんですね。そのやっぱりこの言われてやるんじゃなくて、あ、自分も参加してみたいと思う、その気持ちをかき立てるようにやっていくのが21世紀の横型リーダーシップなんです。横ということはですね、強制するっていうことができないんですね。強制することができない以上は、みんなが自分でやらなければいけないんですね。だから自分からやろうという気持ちになってもらうようにやることが一番大切なことでありまして。ですから、ね、なんで70年前の景観とか言うとですね、言うかっていうと、当然議論が出てくるんですよ。議論が出てくることが大事なんですね。ああ、そうですかで終わらないっていうところがすごく大事なことで、やっぱこうね、なんかみんながこうね、賛成でも反対でも引きつけられてくるところからね、新しいエネルギー生まれてきて、その議論からね、さらに次の発展が出てくるんですね。まあこうやってね、リーダーシップやっていかないとね、なかなかね、未来はね、開けないのがね、これからの姿なんだろうと思うんですね。ですからまあ、国家も運営もそうですね、今の民主党政権もそうだし、各企業の運営においても、家庭においても、学校においても、みんなそうなんですね。ああ、みんなこれは実際に参加してみよう。ちょっと考えてみよう。なんかできることないかなと いうふうな形でみんなが集まってくるようなところにですね、問題提起をする。リーダーが全部自分で分かってる必要はないんですね。ここがポイントだというところさえね、ちゃんと示しておけばいいんですね。戦略の大きなポイントさえね、間違わなければそこから全部花が開いていくんですね。まあそんな形でですね、まあこれから横型のリーダーシップをですね、広げていく。まあそういう時がね、いよいよ日本でも来たんじゃないかなと思うんですね。このまま行くと来年を越せないという組織がたくさんありますからね。まあここで一つ我々も頑張らなきゃいけないというふうに思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。21世紀の横型リーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。